今日はですね、本当に多くの方においでくださいまして、大変ありがとうございました。非常に大変な水害がですね、西日本でも起きまして、本当に高田先生にはですね、本当にご専門の立場から、このままじゃまずいでしょうと、我々その国土形成のやり方から考えなきゃいけないんで、まさに時宜を得た今日お話しいただけると思いますが、私のはもう少し広い観点からですね、これからの国のあり方についてお話を申し上げたいと思います。日本のテレビも新聞もですね、その内閣の問題とか水害の問題とか、お相撲の話で持ちきりでございますが、今年は間違いなく、教科書に、残る年でございます。政治の意味で、この間開かれました米朝、首脳会談によってもう敵対的関係が終わったということ、宣言されたこと、それから今回のヘルシンキの米ロ首脳会談で冷戦は終結した、あるいは冷戦はないと両首脳が言った言葉は、これはものすごく大きな歴史の山を越えたということでございます。ほとんどの人たちは世界中の何の意味かわからないで、何か適当なこと言ってるとみんな思ってるんですが、山の分水嶺と同じでございます。こちら側の水は太平洋に、向こう側の水は日本海に、その一番最後のその分水嶺って歩いていくとふっと越えちゃうんですよね。ほんのね、ちょっとした丘なんですよ。ほんのちょっとした丘はこっちは太平洋、向こう日本海ですから、分水嶺って大体そんな感じになることがよくあるんです。今回間違いなくその分水嶺を越えました。ですから日米安保条約も含めて世界の体制は限りなく変わってまいります。で、我々がそれこそ昭和26年にアメリカ、イギリスと講和条約を結ぶ、ソビエト、中国、当時はですね、は敵とすると、潜在敵とするという秩序の中に日本は入ったわけでありますが、あれもこれにて終了でございます。それからもう一つ、経済の面でございますね。日本はまだあまりその風吹いてきておりませんが、中国はじめとした新興国は今、金融危機の真っ最中です。昨日の夜もですね、日本時間でトランプ大統領が、中国やヨーロッパはあれ、為替安値誘導してんだろうと言いまして、1円以上円高になりましたかね、円についてもね。やっぱりトランプはドル安志向ですね。と、日本は円高になるでしょ。やっぱ円高になったら今の経済はちょっと日本変わってきますね。で、今本当にこう峠を越えたところなんで、何かなとみんな思ってるんですが、いや、それは峠を越えた以上、これからは本当に常識が全部変わっていきます。で、実は今朝、フィナンシャルタイムズという新聞ありますね。あれに面白い記事が載っていたんです。ヘンリー・キッシンジャーのインタビューなんです。インタビューしてる方がちょっとなんかトンチンカンな人だもんですね。なんか、あんまり面白くないっちゃ面白くないんですけども、95歳のヘンリー・キッシンジャーが非常に面白いこと言ってました。あの方はベトナム戦争を終わりにして、米中国交回復させた人ですよね。まさにトランプの後ろ側についてる一人ですよね。いくつか非常に興味深いこと言ってたんですが、まず皆さんに紹介したいことは、今が一番危険な時だということなんです。何だと思います？冷戦が終わって、米朝和解して、なんで一番危険なんだと思います？いや、本当の混乱ってそれから起きるからなんです。例えば太平洋戦争が終わりました。日本が一応軍事的に敗戦しましたが、朝鮮半島は植民地もなくなりました。やれやれ平和になるかなと思ったら、そこからとんでもない戦争が始まったんです。朝鮮戦争が。ソビエトが崩壊しました。91年ですね。やれや冷戦が終わりました。確かに終わったんです。それから2年間は、旧ソビエトの各地で内戦が相次ぎました。で、その後遺症は、実に戦争屋の台頭と、果てはイシスまで生みました。今の日本はある意味で言うと、徳川慶喜の大政奉還とよく似ています。もうアメリカも世界を担えないから、大政奉還だと、言ったわけであります。はっきり言って、ユーラシアから手を引くというのがトランプの政策ですね。で、しかし、それは納得しない人ほとんどですよ。アメリカに手を引かれたら日本はどうするんですか？韓国どうするんですか？ヨーロッパどうするんですか？みんな怒ってますよね。しかしトランプは絶対言ったことは引っ込めないですね。終わりは終わりなんだと。アメリカはもうね、私はプーチンと話してやっていくんだ。米朝合意はですね、時間かけても成し遂げるんだって言ってるでしょ。納得してないでしょ。納得してないというのが始めると、これから騒ぎ出すんです。 あの明治維新の時もそうで、徳川慶喜が大政奉還って言って、あと官職と土地を返上すると言ったら、そこから始まったのが戊辰戦争です。鳥羽伏見の戦い、戊辰戦争、上から嵯峨の乱、果ては西南戦争まで行って15年間大戦争だったんです。だからこれからが大変なんです。で、要するに世の中っていうのは感性がついてますから、一番先頭でグッと舵切ると後ろがグッとスリップするんです。一番後ろがもうスリップして前へずっとつのめっちゃうんです。だから混乱が起きるんです。だからキッシンジャーの言う通りで、今が一番危険な時だし、これからが一番大変な時なんです。でも皆さん、私はですね、こういう時が来ることはもう前から分かってました。まあ金融の世界でも何でもこう見てましたから、あ、これはダメだと分かってました。で、次を作らなきゃないんないとずっと思ってました。要するにこういう時代の分数例を超えた時に一番大切なことは先を見越すことです。とにかく先を見越すことです。確かに政治にいろいろ問題あります。それは私全く否定しません。問題あるし、金融も問題あるんですが、これと戦ってるのも大事だけども、その先に何ができるかを考えてそっち作る方がもっと大変です。小さいところで喧嘩してる間にもっと大きなことが起きるんです。で、ほとんどの場合、そのもっと大きなところは誰も想像できてないんです。例えば米ソの冷戦が終わった時に、そうですね、ドイツはどうでした？皆さん大変だったんですよ。あれ、東ドイツと合併して10年間ドイツ経済は非常に不景気でした。でもその時にドイツ人は、ドイツ政府は何をやって景気回復させたと思います？今のドイツなんです。移民を入れて賃金を下げたんです。でもそれ正しい政策だったでしょうか？移民を入れて賃金下げて確かにドイツ経済が持ち上がりましたが、それ正しい政策だったと思います？いや、おそらく間違ってたんです。今大変なことになってるんです、この移民の問題で。で、要するに私に合わせはろくすっぽ考えてないのよ。ものろくすっぽ考えてなくて、移民入れて安くすればいいぐらいだったと思うんですよ。中国見てください。中国ね、今トランプに狙い撃ちされてるんですよ。まあさ、しょうがないよね、いろいろありますから。でもあの国の本当の競争力って何だと思います？中国の本当の競争力って、歴史的に見てあの国の競争力何だと思います？人海戦術ですよ。あの国の歴史を振り返れば、あの国の本当の強さは人海戦術です。でも今の中国は何を強みにしてると思います？世界の誰よりも欲が深いことでしょ。だからものすごいお金に熱心なことで、あれを強みにしてどんどんどんどん企業を起こしたり、株を持ち上げたり、不動産を持ち上げたりして、あれを原動力してるでしょ。間違いのもとです。そういうことやるからバブルひっくり返った時にやられちゃうんです。アメリカを怒らすんです。完璧な間違いのもとです。それからあえて名前言えませんが、いまだにいくらでも安売りで世界の市場に出てきている国がありますよね。相当経済が発展して、工業も発展してるのに、いまだにすぐ安売り、ダンピング、それで世界の市場に出てきている国がありますよね。間違いのもとです。ダンピングなんかで世の中が良くなることはありえません。第二次世界大戦の世界を見ると、化学肥料を使って耕地をどんどん広げて、で化学肥料をまいて農業生産やってきました。でもそれでどれだけ多くの農地が死んだでしょうか。大変なことになっちゃったんですね。灌漑をやって、地下水を汲み上げてまいて、化学肥料をまいて崩壊した農地がいくらでもあるでしょうか。私が今申し上げたいことは、時代の転換点というのは、そういう先の先まで見越して間違ったことをやってはいけないということです。正しいことをやらないと今以上に悲惨なことが起きるんです。すなわち何が大変かっていうと、この先新しい秩序が生まれて混乱が収束するかどうかは、この次の時代を生きる人たちがこの先に明るい未来を感じられるかどうかです。間違った方法を取る、安易な方法を取ると、その時はとりあえず問題先送りしてうまくいったように見えるんですが、だんだんだんだん重くなってきます。だんだんだんだん重くなってきて、天からやり直しということがよくあるんです。ですから今が一番大切なんです。 時代の転換点こそ先を見越すことが一番大切で、本当に何十年も先に成功する道をきっちり 見ないとそれはダメなんです。ここに今日いらっしゃる皆さんの中で、私の何十年前からお付き合いの方いらっしゃると思いますが、私は昭和のバブルが崩壊したときにこう申し上げました。これはもう御用達しかないよ、御用達でやらなきゃ絶対経営は成功しませんよと30年前からずっと私申し上げていると思います。御用達なんです。それはですね、まず言ってみればディスカウントはしちゃダメだよ、ディスカウントはひどい目にあるよ、量の拡大はあまり求めるなよ、それから規制緩和にあんまりその乗りすぎるとえらいことになるよ、外国行くのは気をつけなさいよ、そんな甘くないですよ、ずっと私申し上げてたと思います。いや今だから日本で景気はまちまちでありますけども、いや中身があってしっかりやってるところは御用達のとこばっかです。安値一生懸命やって成功してるのを見たこともないし、株一生懸命発行して成功してる人あんまり見たこともないし、海外どんどんどんどん出ちゃって本社まで海外持ってっちゃって、さてこれからどうするんだっていうのがほとんどですよね。経営はだからまず御用達しなきゃダメだと思いました。その通りだったと思います。決して自慢してるんじゃないんです。世界も同じなんです。そんなもん経済の原則中の原則で、そらね、強い者勝ちで取るだけ取るみたいなことやって長く続くわけはないです。労働者いじめて成功するわけありません。それ移民とか難民とか入れてですね、だからこういうのも経営なんかもちゃんと王道を最初からいけばなんとかなりますが、そうでないとダメです。で、当 NPO は日本で初めて観光立国っていうのを政府 の舞台に乗っけた NPO だってことは前にご紹介しました。あれはもともと97年の頃なんです。ご承知の通り97年8年って日本で銀行バタバタ潰れ出しちゃってえらいことになったんですね。で、同時にその外国人が入ってきて、これからは規制緩和自由化ですよ、日本よりも海外に行きなさいよ、コスト切りなさいよ、リストラしなさいよって話になってきたんです。そのことだったら全部ぶっ壊れちゃいますよね。全部ぶっ壊れちゃうわけで、あいつらにこう、まあ、あいつらに対抗するにはどうしたらいいんだろうか。要するに金もない、特別なものすごい知恵があるわけでもない、なんとなく普通に真面目に暮らしてる日本人があいつらに勝つ方法ってありますよね。で、私は農業と観光を考えたんです。いや農業と観光だと、こっから折り返せと、そうすればうまくいくだろうと。で、それで、まあ、政府の政策になったのは2004年ぐらいですよね。いや良かったですよ。何もあの何度も申しますが、外国人呼ぼうとして観光って言い出したんじゃないんですよ。外国人呼ぶのは後から結果的に来るのは結果的にそうなっただけで、観光の基礎は光を見ると書く。その光とは何ぞや、そこに住む人たちがその土地の衣食住を満喫して暮らしている、そこから人の醸し出す光こそ本当の観光資源でしょ。観光立国というのは交通網の整備にあらず、箱物行政にあらず、その地域をもう一回復興させて、地域を復興させてその人たちに自信を取り戻させることだ、これが観光だという最初のその、まあ、原則を作りました。今ですから、まあ、どんな山奥の地域でも誇りを持ってその地域おこしやってる人たちいますよね。これが出てきたらね、日本は強いんですよ。東京でその西洋人相手にですね、取引やってる間はなかなか日本は勝てないんだけどね、こう旅がこうやって地域を土台にやってったらね、そらなかなか世界はね、勝てないですよ。まず観光は良かった。それから農業です。実は日本はですね、5000年前ぐらいに農業が伝わったと言われてます。最初は当然米ではなくて栗作ったりとかいう形ですね。あの農業ってすごいんですね。あの今ではですね、 IT 技術者とかブロックチェーンの技術者なんかが取り合いでございますが、それはおそらく5000年前は農業技術者が取り合いですわね。あれ昔農業技術者神だと言われたと思いますよ。考えてくださいよ、なったものを取って食べるしかない人たちがですよ、自分の庭先に四季折々食べるものを作ることができたらね、これ奇跡でしょ。ね、取ってきて食べるしかない人たちがですよ、で取るもんなかったら終わりでしょ、誰かに取られたら終わりでしょ。自分とこの庭先にですね、四季折々自分たちの力で食べるものを育てて、それで生きていくことができたら、家庭は養えるし、国が生まれるし、文化が生まれるし、それは未来が続くじゃないですか。 定住して、農業は偉大なんですよ。で、日本はとにかく少なくとも5000年前から農ということを一番の基本にしている国なんですね。で、戻る原点は昔から農なんです。これはもう日本の歴史上何回かあって、戻る原点は農なんです。だから農業だと、もう農協と喧嘩する農業政策じゃダメだと、農を復活させようということで、多様な農ということを言いました。まあ、健康増進のためにやってもいいし、ものすごく力強い競争力の高いものを作ってもいいし、地域おこしでやってもいい。農は非常に範囲が広いですからね。これも随分、まあ、広がってたんじゃないですかね。で、あともう一つ言ったのがあるんです。当時日本列島の大掃除しようとしたんです。日本列島の大掃除しようとしたんです。もうこの際ですね、明治150年、国土は汚れまくってて、もうこれ、この未来はないわし、このままいかないし。で、その後例の、その時まだなかったんだけど、東日本大震災に起きちゃったんですよ。放射能が飛び散っちゃったわけ。だから今、あれを含めて国土の大掃除って、ものすごい作業が必要で、少なくともの原子力物理学者は、どうするかというと、1万年ぐらい待ってるってわけでしょ、あれ。ストロンチウム消えるまで1万年だ2万年の待ったら、そうすれば安全だって言ってるわけでしょ。あれ話になんないわけね。あいつたちもね、なんかタンクの水はこれから水外をまくってわけでしょ福島のタンクの水はね、世界中まいてんだからうちもいいだろってわけでしょ。アホかいなと。要するにあなたたちダメなんだよ、ダメなんだよ。あれ学者たちお手上げなんでしょ。いや、学者がお手上げだろうがなんだろうがさ、そうは何とかしちゃいけないのが我々の仕事でありまして、だから国土きれいにするっていうのは、もうこれからあらゆる方法を駆使してやんなきゃいけませんですよね。まあ、私昔から当時高島さんなんかと一緒に微生物除染やったのはご存知ですよね。あれ報告書出てますか、分かると思いますが、あれはすごいもんですよ。私は大体こうイメージ見えるんです。まあこうやっていくと多分世界中誰もかなわない。経済なんかはこれ世界中バブルはじけてるんだから、御用達やってるとこしか残らないですよ、世界中どこだって。でもさっき言ったようになってないところはほとんどなんだ。だから日本の御用達やってるところは世界の主導権というのはもう時間の問題ですよ、峠越えたんだから。と我々は本当に頑張らなきゃいかん、でここで道を間違えるとえらいことになりますから、まあ、今日はですね、改めて健康立国ということで、まあ、少し大きなフレームを皆さんで考えてみたいと思うんですね。で資料1枚めくっていただきまして、これちょっと字が小さいんで、別刷りで A4 で1枚皆さんにお渡ししたいと思います。これ実は健康立国という名前でですね、我々去年ぐらいから活動を始めたときに、まあ、ちょっとまとめてくれた方がいらっしゃいまして、今日来ていらっしゃいますけども、新潟県長岡の、シンクタンク、ザ・リバーバンクさんというところがですね、これきれいにまとめてくださいまして、今日これをちょっと持ってまいりました。そもそもですね、ロハス運動は我々前からやってたわけであります。でもロハス運動を進化させる形で、これからは健康が大事だと私は思ったんです。この後ご紹介しますが、昭和20年戦争負けますね。負けた直後から1ヶ月も経たないうちに、当時の日本の皇室や政府は新しい国の目標を言ってたのご存知です。昭和20年8月15日はすごいもんで、まあ軍事的敗戦と国の終戦ですよね。そこから1ヶ月も経たない間に、当時の日本政府や天皇さんは次の日本の目標を言ってました。キーワードはいくつかあるんですが、一つは平和です。これから出てきますけど、平和なんです。平和国家の樹立なんです。もう一つあるんです。何だと思います？文化国家の樹立なんです。文化ということを大々的に言いました。要するに分かりやすく言うと、稼いだ金を何に使うかです。戦前は稼いだ国は全部戦争に使ったんです。あれ戦争のために、いやもうそうじゃない、稼いだ金は文化に使え。もうだから戦争終わって1ヶ月も経たないうちにそういう方針が出るんです。そうやってあれ戦後日本国間違えないように上手にやってったんです。もう一回あれですね、戦争に稼いだ金使ってたらえらいことになってましたよね。でおかげさまで、まあいろんなことありましたが、戦後の日本もとりあえず文化ということで言ったら、まあ、そこそこは来たと思いますよ。文化って必ずしも文化財っていう意味でもなくてですね、まあ人々の暮らし向きといいますか、穏やかさというか、まあそういう部分ですね。で今文化に変わる何か次あるのかと言われたら、私は健康だと思います。今皆さんテレビとか雑誌ご覧になっても、 健康に関する記事が大変多いのにご記憶でございましょうか。ねえ、NHK でございましたっけ、若い医者が何人も出てきて症例を見せられて、あんたどう診断しますかとかね、やってますよね。まあお医者さんが出てくるだけが健康ではなくて、健康増進というのは非常に広い意味でありますから、医療だけではない健康というのが今ものすごく注目されています。で、私は今日高田先生お話しいただく国土の健康、自然の健康を含めてやはり健康なんだと思います。英語ではヘルスケアと言います。で、別名ウェルネスと言います。同じ意味だと思います。ウェルネス、ヘルスケア、今のところ同じ意味だと思います。医療はメディケアと言います。ですから医療は広い意味ではヘルスケアが入っていると思いますが、医療に限らないからヘルスケア、あるいはメディケアと言っておりまして、ですから、まあ言ってみると、高齢化も進むということもあるんでありますけども、いかに世の中を健康にするかということが、これからの我々の今峠を越えた我々の最大の目標だと思いますね。で、そこにちょっと文章でございますが、いろいろ書いてございますが、絵が書いてありますね。まず1枚目の左側、なんか銀河みたいな絵が書いてある。これブラックホールのイメージなんですね。で、向こうビッグバンのイメージなんですよ。終わりと始まりってブラックホールで終わってビッグバンで始まるって皆さんご存知ですよね。ブラックホールっていうのはこう空間が歪んでってどこまでも行くわけですね。で、これ終わりがないんですね。終わりがないからどっかで弾けちゃうんですよ。弾けちゃうっていうかぶっ壊れちゃうんですよ。その空間を歪むためにどっかで崩壊しちゃうわけですね。で、いきなりボーンと放り出されるわけですよ。例えば株が暴落しちゃって、会社がいきなり潰れちゃった、国が潰れちゃったっていう話、昭和天皇が終戦の詔書を読み上げて戦争がいきなり終わっちゃったっていう話、こうやってボンと行くんですよ。今多くの日本人や世界の人たちは厳しいながらも苦労に苦労を重ねていけば未来があるとまだ思ってますよね。例えば株も一生懸命持ち上げね、財政もどんどん増税しながら金突っ込んで出していいだろうとか、企業もですね、次から次へと同じようなタイプの経営者を用意してやっていけばなんとかなるだろうとか、政治家なんかは今4世だ今度5世まで考えてですね、5世6世の代までこの自分とこの自慢で飯食えるの頑張ってって言いますよね。でもなんか日々辛そうですよね、政治見てるとね。こう辛そうでしょ。アメリカからもいろいろ言われるしね、中国からもいろいろ言われるしね、北朝鮮からも最近バカにされてますよね。あんたら過去を生産したらどうよとかさ、北朝鮮の新聞に書かれてますよ。アメリカでも言わないようなことを北朝鮮に言われてますよね。だからこれね、こうなってブラックホール、ブラックホールに入り出したのをすぐ次に変えなきゃダメよ。ブラックホール入り出したら終わりは時間の問題ですからね。会社もそうですよ。特に大きい会社、大きい会社ってすぐブラックホール入ってきますから、ブラックホール入っていったらもう蒸発分解は時間の問題だから、もう次すぐ考えておかないとダメです。で、どっかでボンと行って、このままだといきなり放り出されて終わりです。ブラックホール放り出されて終わりなの、虚脱状態になります。さっきキッシンジャーが言った、今が一番ベリーベリーベリーグレイブピリオドだったんですよね。なんでそんなに危ないのかっていうと、虚脱状態になるから危ないんです。何も考えてないのに終わっちまうことほど怖いものはないですよ。本当に思いがけないことがどんどん起きてくるんです。で、だから危ないんです。みんなが終わると思っててどうするかって全部準備整えてから終わるんならいいけども、そんなはずないだろうと思って終わるから大変なことなんです。で、一方これビッグバンの方です。ビッグバンのイメージです。ビッグバンっていうのはエネルギーの塊が突然空間と時間を作り出すわけですよね。要するに何かの始まりは最初に予算ありきではないんです。最初に組織ありきではないんですよ。最初にエネルギーありきなんです。エネルギーの塊がビッグバンを起こして空間と時間が生まれますね。空間と時間はすなわちタイムスケジュールだとか組織だとかお金が生まれる前が大事なんです。やる気の世界です。意欲の世界です。これがビッグバンを起こすエネルギーの塊でしょ。だから今みたいな時期に最初に必要なことは未来を作ろうという強烈なエネルギーです。未来を見倒し、こういうふうにやろう、ああいうふうにやろう、私もあれやりたい、これもやりたいという 強烈なエネルギーの塊を作ることが一番先に必要なことなんです。大化の改新、源の頼朝の鎌倉幕府、後醍醐天皇、それから明治維新、やったのは忠臣蔵もそう、ほんのわずかな人たちでしょ。日本の歴史はアメリカみたいに大統領制じゃありませんから、あんな風にですね、上で旗振ってね、変わるって感じじゃないの。我が国は国柄違うの、韓国やアメリカと違うの。我が国はエネルギーを盛り上げてって、で、誰かほんの少数の人に火つけるんです。明治維新だってどう、真ん中にいたのせいで10人ぐらいですよね、あれね。本当にあの明治維新の時って10人ぐらいでしょ。後醍醐天皇が建武の申請やって明治天鎌倉幕府ひっくり返したんだって、あれだって幹部10人ぐらいですよね。中野大江の王子が大化の改新あたって10人もいないんじゃないですか。ほんのわずかな人でやるんです。ほんのわずかな人がエネルギーに転化するとバーンと広がるんです。これが日本の国の変わり方です。だから今とにかく一番大切なことは、次の未来について意欲と見識を持つことなんです。だからこの NSP もそういう意味で言うと、この皆さんのエネルギーを集めて未来の方向性の中で自分のこととして、今私が何をすべきなのか、何をしたいのかということを考える場を作ろうとして私はやってるんです。だからもう今年はもう完全にこれ通り越えましたから、これでね、これからいよいよビッグバンがあります。だから最初に何か大きいことやってもうまくいかないんです。皆さん思いかもしれません、こんな少数で1億何千万人で、こんな少数で我々何ができるのかと思いかもしれません。多すぎるぐらいです。多すぎるぐらいです。せいぜい10人か、多くて20人です、本当に動くのは。だから皆さん意味ないって言ってんじゃないですよ、そうじゃなくて本当に少数の人たちの思いと行動で変わるのはこのワークビーです。アメリカや韓国とはだいぶ違いますから、そこをまずね、自信を持ってやってください。その代わりこの最初を起こす人たちが間違うと偉いことになった、あれは大変だ、道間違うと何回もやり直しになります。いわゆる昭和維新ってあったでしょ、226事件ね、あれ間違えたんだよね、かえって戦争を呼び込んじゃったんですよ、あれ。だからね、これはね、ちゃんとね、勉強しとかんとね、やりことなんですよ。まあそれはともかくですね、で、私はですね、これから峠を越えていろんな事件が起きるじゃないですか、いいことも悪いこと、その最後の出口があると思うんです。最後どこまで行ったら我々は完成形に行くんだろうか、一つの世の中が完成したというのはどの瞬間なんだろうかっていったときに、いつもこの詩をご紹介しているんです。ムク・ハトジュさんというですね、動物作家といいますか、小説家の方で、特に動物と人の交流を書いた、あのお書きになった小説が有名なんですが、ムク・ハトジュ先生という先生がいます。今国語の教科書の中でもね、載ってますけども、ムク先生はですね、こういう詩を最晩年に書かれました。日本の村々に人たちが小さい小さい喜びを追っかけて生きている。ああ美しい夕方の家々の窓の明かりのような、日本の村々に人たちが小さい小さい喜びを追っかけて生きている。ああ美しい夕方の家々の窓の明かりのような。この写真はイメージ写真ですけどね、いいと思いません？私ね、これがね、最後の日本の完成形なの。まず第一にここで言えることは、村々とあるように、東京だけ栄えたもダメです。この国は必ずどこにもみんな住んでますから、あらゆるところに、ここでその土地で皆さん生まれ育って先祖もいて、その土地をとにかく大事になさいます。だから日本中こう光が当たらなきゃダメなんです。二つ目は、小さい小さい喜びを追っかけていることがどれだけ素晴らしいかがわからないとダメなんです。星雲の志はいいと思いますよ、それは世界に羽ばたくのいいと思いますよ。でもお父さん世界に羽ばたいて自分の稼いだ金をどうやってみんなに伝えます？なんか株買って、結局株売買やって、気がついたら借金だけ残ったとか田舎から出てきて成功して東京に家買いましたと、でまあ東京に全部財産を移して終わりで、自分の子供は孫は東京の人になりました。
で、ここは良かったんで、孫の代になると、いや、まあ東京はなかなか住みづらいんで、どっかまた田舎の別の田舎に行きました。かつのふるさともなく。で、東京を離れ、行ってみれば糸が切れたタコになってるんですね。その投資なんかもそうなんですけども、本当にすごいっていうのは継続なんで、1台でできることなんて限られていて、明治維新だってね、やったのはあの1台天保生まれたんだよね。天保年間で生まれてた時が大体明治維新ありますけども、あのあと150年何らかの言いながら続いてるわけですよ。やっぱりこうね、階段を一歩一歩登るように積み重ねた時に偉大なことが起きるんですね。お承知の通り、日本はですね、あの非常にその、もともと火山性の土壌でありますし、傾斜厳しいですから、土はもともとそんな豊かじゃないですよね。でも、何百年、千年以上にわたって皆さん耕してますから、いろんなものが取れますよね。私、ご承知の通り、南信州富山郷というところで、富山藤原学校開校して13年目に入りましたけども、ね、天竜川の支流でございますが、やっぱ土はそんなに豊かじゃないです。というか、砂利なんですよ。いわゆる砂利畑でも、なんかね、一年中、まあ、冬はダメですけども、春から秋まで実によく収穫できるんです。よく取れますよ、お野菜なんかね。お茶もいいの取れますよ。この砂利畑でどうしてそんないい作物取れるのって、やっぱり何百年とも千年ぐらいさ、一生懸命耕してるからでしょ。あれ、土地を豊かにしてるからでしょ。こうね、積み上げた偉大さってね、すごいと思いますよ。どんな仕事でも、それは若いうちいろいろやってみると大事だし、やってみるべきだと思いますが、それをどのように歴史の中に埋め込むかはもっと大事ですよ。若い人の活躍、新しいテクノロジー、新しい知見、これを未来に続く道の中にどのように埋め込んでいくかが、これ本当に歴史を紡いでいくっていう部分で、ここがその代を生きる人たちの一番重要なことです。これを断ち切っちゃうと、何十年続いた会社がもう誰も技術の継承ができないで解散になっちゃったとか、何百年もここで暮らした人たちがいきなり廃村になっちゃったとか、全て消えてしまっちゃったとかいうことになるんです。で、一時はいいですよ、田舎出て東京行って働こうと。でもね、景気いい時ばかりじゃないでしょ。東京だって景気になったらどうするんです。東京ほど金がないとつまんない街もないよね。ニューヨークもロンドンもそうだよね。金がなかったらあんなつまんない街ないですよね。苦しいだけですよね、はっきり言って。一瞬ですよ、一瞬の間違いでそうなるんだから怖いですよ。やはりですね、もうとにかく若いうちはどこでも行っていいですよね。世界中どこでも行っていいですよ。何の活躍してもいいですよ。しかし最後、その活躍の成果、自分が得たもの、できたものをどこの未来に向けて生かすか。東京の未来はダメだと言ってんじゃない。やっぱりこうふと考えた時に、自分を生んだのはどの土地ですか、どの土地で自分たちの未来があるんですかを考えたら、世界はおのずと話が決まってくるんです。今だから世界中グローバリゼーションの言葉があまり使わなくなったでしょ。実際ありますけどね、やっぱり自分の生まれふるさとを大事にする動きは世界中盛んじゃないですか。やっぱり小さい喜びをかけて生きているというのは、要するにまずその地域が未来に続くという安心感があるということです。これがいわゆる持続可能性ということです。持続可能であるという安心感ほど今世界の人たちが必要としているものはないんじゃないでしょうか。どんな素晴らしい会社を勤めていても、来年はあるのかなとかね、今年はなんかえらい儲かったけど来年は大丈夫なのかな。会社儲かったから自分が安全かって、そうじゃないよね。会社儲かったからリストラが可能になったからリストラ会社だったとかさ、それからなんか役所も怖いこと言ってるんでしょ。これから30年40年だったらこの町は消滅しますよとかさ、この県には銀行一個も残りませんよとかですなんか怖いこと言ってるんでしょ。あれ、それ困っちゃうじゃないですか。言われてですね、どうするんだと。じゃあ東京に行けば成功するんですか。いやー、そんなこともないよ。中国に工場を作れば成功するんですか。こんなこともないですよ。あれ、やっぱり間違ってる証拠で、要するに今そんなことやってんから世界中 何億人も難民が出ちゃってですね、みんなひっくり返っちゃってるわけですよ。間違ってるんですよ。とにかく人って未来が あると、そんなにですね継続性が分かってれば、そんなにですね頭に血のぼらして生きる必要はないんですよ。穏やかに暮らせるんですよ。朝起きて普通に洗顔して、普通に掃除をして、普通に朝ごはん食べて、普通に仕事に行って、で夕方帰ってきて家の仕事もちょっとやって、で家族だんだんがって寝る、どれだけ幸せかです。その中にですね子供がね育ったとか、あるいはお父ちゃんがどっかでね表彰されたとか、お母ちゃんが何かでうまくいったとか、あるいはたまにはですね車溝に落っことしちゃってですねひどい目にあったとかね、いろんなことありますよ。喜怒哀楽と申しますね。この喜怒哀楽がほどほどの中に収まっていて、まあ喜怒哀楽がほどほどの中に収まっていて、まあ一生を通じて、まあ小さい喜びを追っかけながら生きることができたかな。食卓囲んでですね、今日はなんか先生に宿題を褒められた、今日はね、地元の中で、草刈りがきちんとやってたから褒められた、ね、小さい喜びじゃないですかそれ。あの今日はねお母さんのその作ったご飯が美味しかった、小さい喜びでしょう。こういうことを毎日期待できる生活ほど本当の幸せなんですって。それが本当の人の幸せなんですよ。そういう風になっとったら、いや寝投票なんか出てこない、そんなものは出てこない。要するに今を壊さなきゃならないと思う人たちが増えてくるから、世の中は乱れに乱れるんです。今の自分が幸せだったらあまりそう思わない。人の犠牲で今の自分を幸せにしたら、これもっと怖くなりますよ。恐怖が来るから、そうじゃダメなんだね。やっぱり日本というところは地域の中でみんなが活躍できるようにして、一人一人が小さい小さい喜びをくれて生きるようになる、これが最高なんですよ。でその景色はどういう景色かというと、夕方になったら家々の窓に明かりがついてるんだ。ああねえも頑張ってんな、この家も頑張ってんな。当然喜怒哀楽だからいつも楽しい話わけではないですよ。たまに大喧嘩もあるしね、ちゃぶ台ひっくり返す親父もいるだろうしね、これはねあるわけ。これが人間でございますから。でも少し長い目で見てみたら、ああ美しいな、この国たちは平和に暮らしてるな、未来を考えてなんか頑張ろうという人も出てくるな、支援する人たちがいれば頑張ろうという人たち出てきますよね。あの自己責任だからお前勝手にやれって言うからみんなビビっちゃうんで、失敗したら戻ってこいや、いやみんな頑張ってやりますよね、ふるさとがちゃんとあれば。これがですね私の最大の幸せなんだと。私はやはりですね、ここはこういう幸せを追っかけることができる戦略をとにかく真ん中に据えることが、私は今の日本にとって最大の重要なことだと思います。これが150年前でありますとですね、ちょっとですね眉間にしわ寄せてもですね、ちょっと血が流れてももっと戦えるという風潮だったんです。戦後だったらですね、その煙突からですね黒い煙がもりもりもくもく出てくるのが成長の証だから、もっとね石炭だけっていうのがあったんですよ、正直言って。まあこれはいつもそういうもんでもない、稼いだから全部戦争に使えてる時代もあったわけですからね。え石炭から黒い煙が、煙突から黒い煙が出れば出るほど経済発展の印だと言ってた、本気で言ってた、教科書に書いてあった時代もあったわけでありますから、今は違う。ここはいろんな意味で世界は成熟してきたと思います。情報もそうだ、人の交流も、ここはもう一つ大きな飛躍ができる時期だと思います。たださっきも言ったように今が何も考えた人たちが多いもんで、ちゃぶ台ひっくり返しそうなことが、危機が訪れると思います。すでに今あるんだけども、だからキッシンジャーが言うように一番危険なんです。ここはそういうブラックホールの蒸発でたまげる人たちが多いから、だからこそ未来を作るべくいろいろ広げてって、こっちだよ、これ行けば大丈夫だよ、この方が根本的に幸せだろということをよく説得すればいいということであります。組織や金はまあ、いくらでもやりようがあります。所詮今の時代の金なんて吸ってるだけですからね、吸ってるだけなんだから、金なんかすりゃあるわけよ。組織だっていかようでも作れますよ、そんなものはね。やっぱりこう意欲を、人々の意欲をかきたてることが大事で、で私はその健康立国の柱を3つここに紹介してるんですね。 1番がストレスのない職場、2番が病気にならない生活、3番安心できる社会インフラです。残念ながら今多くの病気は職場で生まれています。多くの病気は職場で生まれてるんです。体や精神の大きな病気が、でこれが家庭を蝕んでいきます。そして地域や国を蝕んでいきます。働き方の問題です。今日は経済の話はあまりしませんけども、皆さんご存知ですよね。もうあまりにも悲惨な境遇で今世界の人たちは職場にいまして、これ変えるには経済システムを変えなきゃいけないし、経営者の意識を変えなきゃいけませんよね。2つ目、病気にならない生活、これは結構進んできたと思います。まず食べるものに気をつけましょう。それから住む環境に気をつけましょう。水に気をつけましょう。気をつける以上にもっと積極的に、この食物のことがいいだろう、この水がいいだろうって言って、病気にならない生活を維持する方法っていろんな人、いろんなこと考えてるじゃないですか。で、実践してるじゃないですか。私実は昭和35年生まれで、昔よく言われましたよ。私たちの世代はおそらく寿命は40代だと。だって化学薬品たくさん使う時代だしね。勇気はダメだ、武器の方がいいって時代なんですね。え、勇気はダメだ、武器の方がいいなんですよ。木ダメ、ね、そんな微生物が入ったらもっとダメ、もう全部化学肥料でね、プラスチックでね、それがいいって言われた時代なんですよね。だけどまだ58でまだ死んでないんだよな。まだ死んでないですよね。いや助かったですね。なんかあんな化学物質まみれね、化学物質まみれのがいいって言われた時代で、いやでもなんか何か変わったんだね。まだ死んでないよ、とりあえず58だけど。まあですからね、今若い方でも病気にならない生活はすごく大事するでしょうね。えだからやっぱり子供の頃からですね、体を大事にして精神大事にして生きてますよね。私たちの世代ってはっきり言ってまだ地べた這いつくばってでも頑張れっていう風潮残ってたんですよね。泥水飲んでも頑張れっていう時代はまだありましたよ。正直なこと言って人に負けるなと、もう頼るのは自分しかないぞと、蹴落としてでもね、泥水飲んででも這い上がれみたいな時代がありまして、今日本にあまりないんだね、そういうの。むしろそうじゃなくて、そうやって一人で自分で成功を求めて蹴落として命令に行くんじゃなくて、みんなで協力していい社会を作ろうっていうのが、もちろん若い人はそっちの方が熱心なんじゃないです。私時代変わったと思うよ、だから今よくありますよね、年配の人たちがお前ら仕事しねえ、くそー、もっと頑張れと言うけども、頑張る場所が違うんだよね。みんなで協力してみんなが成功するような方が、むしろ今の若い人たち興味あるんじゃないですか。私は見ててそう思うよ。個人主義よりも本来の意味での社会主義にみんな興味あると思いますよ。マルクス・レーニン主義ではなくて、本来の意味での社会を大事にする方に。そしてやっぱりこれですね、職場生活は一番の基礎であります。これを良くすることですね。3番目が安心できる社会インフラ、一つは今日高田先生お話しいただきます、土木建築の世界のまずそうですよね。それから年金の話、銀行の話、あらゆるところがね、今もう要するに持続不能であるっていうことがほとんど目に見えてきちゃって、破壊が見えてきてるんですよ。だからもうこれほっといてもどうしようもなんないし、この際全部作り直すしかないでしょ。いろいろアイデアもあるんだけども、エネルギーを持って突破するしかないですよね。今の我々ってこんな雰囲気で暮らしてるでしょ、思いません？ヘロヘロよ、こうやってみんな暮らしてるんだよ、ヘロヘロよ。しかしね、自然と共に暮らすとね、こういう風に暮らせるんですよ。今皆さんシェアリングエコノミーって言葉ご存知ですよね。我々は自然の一部をシェアさせてもらって生きてるんですよ。これシェアリングエコノミーですよ。これは集奪型の仕事の仕方です。だから仕事の仕方も生活も全部同じ。お前今日はどれぐらい注文取れたんだ、それしか注文取れないか、お前に給料払わない、お前生活できないぞと、どうするんだ、すいません、もっと頑張ります、こんなんだよ。これ狩猟世界の話でしょ、狩猟経済でしょ。我が国は5000年前から農業社会でありますよ。大自然の恵みを分けていただいて食えるようになったんです、その国は。これやればいいだけじゃないですか、何間違えてるんですか、こんなことやって。みんなが苦労してるわけですよ。やっぱりですね、そういうのを直したいと私は思うんですね。さまざまな世代が要するに みんなそこで未来を作っていけると思うと、この国はすごい強い力が出てきます。ぜひそこまでね、持っていきたいと思うんですね。
だから次はやっぱり健康は一番大事だと思うんです。で、次のページ見ていただきまして、いきなりなんかすごいもん出てまいりましたが、昭和天皇実録の一部を持ってまいりました。まあ、この中には政治にご興味ある方もいらっしゃると思いますので、このブラックホールとビッグバンの間の政治がどうなっているかをちょっと簡単にご紹介します。今これ出てまいりましたのは昭和天皇実録の昭和21年の部分なんです。戦争が終わりましたのは21年の8月15日、その1年後、昭和21年の8月14日のところをちょっと、持ってまいりました。そこにですね、米軍の閲兵式をご覧になるとか書いてあります。その先、午後7時15分よりって書いてありますね。午後7時15分より下院庭に、これ皇居の中ですね、元の内閣総理大臣なる人を、終戦後すぐに総理大臣になった東国宮さんですね、がその前の首相の鈴木貫太郎、それから戦後この時首相を務めている秀原喜十郎、その他吉田茂もいますね。あ、この時吉田内閣なの、失礼しました。秀原内閣終わって吉田内閣で吉田茂もいます。あと何人かこう呼びましてね、石橋湛太もいますが、下院庭に呼びましたと。お召しになりと、終戦1周年を迎えての座談会を催されると書いてありますね。終戦1周年のを迎えての座談会を申すと書いてありますよね、ここね。で、何をこの中で座談会を回しになっているかと申しますと、最初に天皇より日本の敗戦に際し、かつて白式の世の戦いでの敗戦を機に改革が行われ、日本文化発展の転機となった例を挙げ、今後の日本の進むべき道について述べられる。どういうことだと思います？まあ、戦争、天皇の戦争責任っていろいろ議論になることが100も承知であります。でも、あえてこれを皆さんにご紹介したいと思います。実はですね、昔日本は中国で朝鮮半島と何回か大きな戦いをやったことなんです。古代には白式のような戦いと申しまして、中野応援の王子というのがいた頃なんですけども、新羅党の連合軍と朝鮮半島の南西部で大戦いをやって、ボロ負けに負けたことがあるんですよ。それがこの白式のような戦いっていうんですね。相手は当時世界で最も強い軍の一つ、党ですよね。で、負けた。その後何したかなんです。パッと撤兵いたしまして、戦わないってことを方針出すんですね。要するに党とはもうこれ以上戦わない、守りは固めるから戦わない、そして平和的な交流を求めるんです。ですからその後党から日本にたくさんの文化が入ってきたんです。ねえ、遣唐使も行き来するでしょ。陶磁器だって、それから文章だって、何だって、お経だって、たくさんの文化入ってたでしょ。ドーンと戦ってボーンと負けたと。まだ戦うんだっつったらこれ大変だと思いますよ。ダメ、これ戦わない、勝てない、やめ、おしまいって言ってパッと引いて、守りは固めるけども負けた相手と深く付き合うんですよ。で、党の方も日本を滅ぼそうとするんじゃなくて、むしろ文化の付き合いを熱心にやってくれるようになるんですよ。これをやろうと言ってるんです。これってまさに戦後の日米関係だったと思いません？これがいいとか悪いとか私申し上げてんじゃないですよ。天皇の戦争責任はそれ申し上げてんじゃなくて、それは議論があれば百も承知です。でもこの人たちが当時何を考えていたかです。同じだと思いません？日米関係ってアメリカにボロ負けし、軍事的にボロ負けしたと。どうする？うん、今すぐ反抗してどうかじゃなくて、いや、文化で付き合おうよと。いや、だから戦後日本はたくさんの文化アメリカから入ってきますよね。で、まあ言ってみれば日本も文化国家として自立していきますよね。最初にこういう議論が行われている、これ1946年ですね。白式の戦いで西暦700年代でしょ。あ、これ西暦600年代でしょ。7世紀でしょ。何年前です？いや、もうそんなの1300年前の話でしょ。1300年前の話は今日の話が出てくるのよ。これが日本の政治の本当の姿ですわ。これだけは皆さん忘れないでおいてください。本当の政治はこういうもんです。1300年前のことでも2000年前のことでも今日パッと出てこないと仕事にならないんです。
西洋だったらこれがよくギリシャ神話が出てきます。ローマ帝国が出てきます。あるいは中国だったら中国の、まあ、古代の歴史が出てきます。三国志の時代のとか必ず出てくるんです。我々が普段生きているやってることってですね、偉大なことのように思えて、まあ先輩がやったことが結構多いんですね。特に政治とか外交なんてのはほとんどそうで、ですからギリシャ、ローマ、古代の中国が日本の古代ある程度頭入れとくと大体見当がつきます。これはこんなパターンだろう、これはあんなパターンだろう、大体は見当つくんです。だからさっき言ったように時代が終わった時にどうしたら間違わないで済むか、どうしたら未来づくりを間違わないで済むかは、まずこうやって歴史を頭に入れてることが何よりも何よりも何よりも大事なんです。本当に今こうやってやってたんですね。で、その次のページで大見神宮ってお宮があるのご存知ですよね。これも今の話の続きが書いたんです。で、先ほどの話はですね、白すきのように学べましょうって言いましたよね。で、今後の方法を述べたいんですが、この話が大見神宮のホームページに載ってるんです。21年11月9日、だから先ほどが9月15日です。8月14日ですが、その後ですね、21年11月9日午後8時、元滋賀県知事のですね、稲田修一という自習次長がですね、大見神宮に参拝されました。当時の平田宮司に対し、過日天皇陛下には総理以下重臣を召されて異例の言葉を賜ったと、切り出し喋り出し、この度の敗戦は誠に遺憾の極めであるが、1300年前の天智天皇の御時、当新羅の軍と白月のように戦って大敗した歴史がある。天智天皇は直ちに兵を撤せられ、国内諸政の一心を企てられ、文化を振興、国力の充実を図られた。これを模範として諸政一心、文化経済を盛んにして長い将来に対処したいと強く念願しているから、一同もこの旨を対して大いに発奮努力してほしいとの勅話を賜り、大見神宮に参拝し進捗を危ういよう匿名をいただいて参上したのことでした。こういうことなんです。すごいでしょう。これがエネルギーの世界ってやつですよ皆さん。これが当時の日本のリーダーのエネルギーの世界ってやつです。その実際に日本の復興の形になるのもずっと後ですよね。この時は大混乱の大混乱になりますから、これがまさにさっきのビッグバンの形が始まるエネルギーの世界です。だから当時の日本のリーダーたちはビッグバン、ブラックホールでね、戦争がブラックホールが終わって戦争終わったんだけど、直ちにこうやって次を作ろうというビッグバンが出てきたんですからね。今の我々もこれがないと乗り切れないと思いますよ。正直なこと言ってバラバラになるのは簡単です。本当に簡単です。利害打算で集まってる人がバラバラになること簡単なことはない。それを集めるのが容易なことじゃないんです。そしてやっぱりその力はよく歴史の中に出てきますよ。歴史はすごく今重要なんです。次のビッグバンを作る最大のエネルギー源が歴史なんです。だから当時こういうものがあったんです。で、戦後の日本があるんです。要するにこうやって敗戦直後ですよ、さっき言った敗戦直後からこういうことやってるから成功するんです。成功して戦後あったんですよね。今日ちょっとご紹介してませんが、さっき言ったように8月15日が終戦で、その1ヶ月後9月の頭にはですね、外国人の記者とか懇談するんですね、天皇も。その時に文化国家の建設ってはっきり言ってるんですよ。平和国家、文化国家の建設ってはっきり言ってて、だから今我々が次の日本はこうだよ、どうやるかはともかくこっちだよ、はっきりエネルギーを持ってないとこれはなかなか進みません。それはすごく大事なことだと思いますね。で、まあその次いろいろこう書いてございますけども、時間のことも、ありまして、ちょっと待って、忘れ何時までだっけ、あ、そうですね、はい、ありますけども、要するに農業っていうものが国の基本なんですよってことですね。農業は基本、国の基本でありまして、ここにちょっと書いてありますけども、さっきのこれなんでね、 さっき言ったアメリカ人にですね、日本のことを言ってるんですね。食料問題、住宅問題が解決すれば社会的安定が達成されれ、世界に一般的平和に貢献するための改革事業への着手ができるだろうと。文化及び文明の向上に対する平和的貢献を通じて、国際社会における日本の正当な地位の回復を確信する。こう言ってるんですよ。もうこれ、終戦直後ですよね。やっぱり、今政治があんな調子でありますから、我々自身がこういう国にするんだと、こういう国を作るんだという意思を持ってないと、ここは到底乗り切れないと思います。で、あとは今まで紹介した絵なんでね、簡単に振り返ります。かつてこの NSP でも何度も紹介してですね、まずかつて日本の地方はこれだけ個性的でしたね。地域にはいわゆる特産物がこれだけあったんですね。そして町は町らしく、村は村らしくありました。町は町らしく、村は村らしくあったんです。身近なところで物が作られていました。皆さんの家にある物の原料がどこから来ているのか、今の我々はどこから来ているかすら全くわからない、ね、え今までは身近なところから物が来て、それで我々の生活は成り立っていました。これから皆さん地産地消の時代でしょう。地産地消で地域おこしでしょう。これもう一回作ったらいいですよ。我々の目の前ので何かいろいろ作って、みんなでシェアして、町は町らしく村は村らしく暮らすのが一番いいと思いますよ。エネルギーもあまりいりません。ここにある表はですね、戦後の日本のエネルギーの使われている量の推移なんです。昭和の初めの高度成長の頃からいきなりエネルギー使用量増えてるの分かるでしょう。最近はその省エネありますからエネルギーの総量あまり増えなくなりましたが、今の我々の生活はある意味でエネルギー使いすぎなんですね。これエネルギー使いすぎだから世界中からなんかいろいろ持ってきてやろうとして結局うまくいかないんですよ。そんなエネルギーかけるから失敗するんだ。むしろ自然はそんなエネルギーかけずにもっと穏やかに動かせばいい。穏やかに、人ももっと穏やかに、余計な金なんかかけないで、その方が絶対中から力が出てくるんですよ。今の我々はエネルギーの使いすぎです。で、これを前に申し上げた通りで、やはり健康とか持続可能性はすごく大事です。永続可能な社会を皆さん求めています。平和な社会を求めています。そして個々のこれを達成しよう、あれを達成しようということを超えた全てが成り立つライフスタイルを形成することが大事です。こういうふうな社会にすれば、こういうふうなライフスタイルにすれば、健康の問題も平和の問題も安全の問題も確保できる。そういうふうに社会って作らなきゃダメなんですね。で、これからの方向性なんですが、今本当に世界最適生産、最適消費よりも、やっぱり個性化ですよね。地域、民族ごとの個性化だし、経済は金融、市場原理よりも雇用優先ですよね。だから生産、消費よりも所得と雇用がやはり重要だし、少子高齢化時代だから、量や即戦力よりも質や熟練が大事ですよね。エネルギーについても安価で大量なものを世界で調達するよりも地域自給と戦略的低エネルギーでしょ。それから官民の話もどちらかというとこれから新しい公共という考え方ですよね。こういう枠組みの中でもう一回再編すればいいわけですよ。で、やはり今の我々は行き過ぎからやり直すっていう思想がいると思います。金融も経済もですね、それから安全保障もそうだし、国土計画もそう、やりすぎたんだよね。このままいくと本当全面的な破局に至ります。カタストロフィーに、カタストロフィーに行く前に戻ってこなきゃならないんですね。だから景観のこともそう、エネルギーの需給もそう、特産物地場産業の育成もそう、それから循環エネルギーですよね。それから熟練度を高める仕事、地域と職場と家庭が一体になること、それから新しい公共、それから山林、河川、海、農地も貴重な資源として維持発展させること、地産地水については無理に守るのではなく災害の起こりにくいところに居住すること。これは前に皆さんにお示しした資料で今日簡単にしか振り返りませんけども、こういうことは非常に重要ですよね。ますます重要ですよね。本来地域にはたくさんの仕事があります。ですから
地域を起こしていけばたくさんの仕事が生まれてくるんです。地域を起こす以外にみんなが成功する道はありません。東京でこれだけしか仕事がない、この仕事ができる能力を持ってない人は生きていけないなんてするからおかしなことなんであります。いや全国にね、いろんな仕事があっていろんな能力を活かせるようになっていれば、それは皆さん幸せに暮らせます。さっき言ったムクさんの詩の世界が生まれます。さあで、みんなで力を合わせて立て直すときというのが今日の話でございまして、全体の流れとして本当に世界は峠を越えました。ここは、皆さんの力を結集して、まずエネルギーですね、これを盛り上げて未来が間違わないように先を見越していくことが何よりだとございますので、また引き続き皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っております。今日はこの後高田先生からもお話伺いますが、ぜひ皆さんよく勉強されまして、未来への礎とされていただきたいと思います。今日はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。